村内美術の時間第34回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だんだん暖かくなってきましたね。
そうですね。
あ、しまった、下平さん東北なんだった。まだ寒いですか？
ですね、今日はすごい暖かかったんです。
ああ、よかったよかった。
はい、また週末にかけて、
はい、寒くなるって、
はい、寒くなるという予測なので
そうですね、
三寒四温を身に染みて感じてますね。
そうですね、ど真ん中で感じてますね。
はい、
下平さんところで、
はい、
もうだいぶこのニュースは、うん、収束したかと思いますが、青と黒のドレスの話って写真というかいろいろニュースで見たことありますか？
ですね、
はい、
青と黒のドレスは見てないんですけど、白と金のドレスは見ました。
それが青と黒のドレスの写真なんですよ。
いや、白と金にしか見えませんでした。
あ、はいはいはい。あ、そういうことですね。
そうです。
はい。そうそう。
何度か Facebook で同じ記事を投稿されてる方がいたんですけど、
はいはい。
私はどう見ても白と金にしか見えなかったんですよ。
ああ、そうそうそう。で、この話を聞いてるリスナーさんが何のことかわかんない人にちょっと説明しますと、
はい。
青と黒のドレスがあるんですよね、まず。
はいはい。
それを、なんか変な風に写真を撮ったのか、インスタグラムみたいなやつで、ちょっと色を加工して出したのかわからないんですけど、世界中の人たちがその写真を見て、白と金に見えるっていう人と、青と黒に見えるっていう人の二つに分かれたんですね。
はい。
はい。で、下平さんは、うん、白と金にしか見えないと。
確か3回だったと思うんですけど、うんうん、特定の方が、はい、Facebook に投稿されてた同じ写真が白と金でした
そうそうそう、そうそう、それは青と黒のドレスの写真だったんですよね、
はい、
でもね、私も白と金にしか見えないというか青と黒に確かに状況変われば見えるかなっていう感じなんですけど、
はい、
やっぱりね、白と金に見えましたね
見えますよね、見えます、白と金に
見えます、見えます。で、あれやっぱり目の錯覚っていうか色の錯覚っていうか、うん、なんかいろいろあの後も検証する記事とかが出たりとか、はい、いろんな人がけんけんがくがくなんか、はい、いろいろ試してみましたとかやってみたりとかしてるんですけど、まあ元はやっぱり青と黒のドレスだったんですけど、まあなんかホワイトバランスがおかしいのか、なんか写真の撮り方がおかしいのか、うん、まあどちらの色にも見える、
うん、
でまた背景の色がちょっと白いから、まあ逆光っぽく見ると白と金に見えるっていう人の方が多いなっていう話なんですよね、うん、
はい、
うん、で、まあ背景が白で飛ばすと白と金に見えるけど、あれを黒く塗るとやっぱり青と黒に見えるっていうか、その色の対比、
はい、
背景の色が何色によって、何ですか、前に出てる色が対比によって違って見えるっていう話のようです、うん、どうやら。
うん、でも私には一度も青と黒に見えたことはないのであ
、そうですか、
はい、すいませんが、あのドレスは白と金です
もう断言しちゃったねえ、はい、私もね、そう見えましたよ最初はね、これ
最初はっていうことはやっぱ黒と青に見えたんですか？
なんかその比較してる、なんですかね、写真みたいなやつを見ると、何ですかね、背景を黒く塗ってくれると、
うん、
青と黒に見えましたね。
その背景が黒いやつは見てないので、
あ、そうですね、ぜひなんか探してみて、
はい、じゃあ探してみてみ
よう、はい、はい、ちょっとリスナーさんもね、何色に見えたか気になりますね、うん、
はい
はい、
ぜひご投稿
ね、お待ちしております
お待ちしております、
はい。で、今回の本編なんですけれども、
はい、
何度かこの美術の時間の番組でも名前が出てると思いますが、
うん、
フェルメールさん、
はい、
はい、何度か名前聞いたことあると思いますけれども、
うん、ちょっと聞きなじみが出てきました。
お、そうですか。
はい、
なんか変わった名前ですけれどもね、うん、はい、このフェルメールさんですね、今の六本木の国立新美術館でルーブル美術館展っていうのがやってるんですけど、はい、そこであのフェルメールの絵が来日しているということで、うん、
はい、
皆さん気になっていると思いますので、このフェルメールさんについて今回はお話ししていきたいと思います。
はい。
それでは、
はい、
今回はフェルメールさんについてお話ししてまいります。
はい、
まあ、フェルメールという、うん、まあ、ちょっと舌を噛みそうな名前ですけれども、
はい、
この方はですね、
うん、
17世紀にオランダで活躍した画家の方ですね。
はい、
はい、本名はヤン・ファン・デルメール・ファン・デルフトさん。
フェルメールはどこにあるでしょうか。
デルメールがフェルメールってことなんでしょうかね。
うん、
うん、ヤンさんですね、
はい、
ファーストネーム、ファーストネームじゃないか、はい、そうですね。でデルフトって最後に入ってるので、デルフトのフェルメールさんっていうことですね。
はい、
でまあこういうふうに言われるぐらい、そのほとんど生涯のほとんどをこのデルフ島という町で過ごしたそうです。うん、
はい、
フェルメールの絵はすごくあの細かいというか、
うん、
滑らかなタッチで、
はい、
すごく繊細に描かれていますね。
うん、
で絵もすごくあの小さいんですよね。
うーん、
見たことある人はうわこんなに小さいのかって思うかもしれないんですけど、はい、あの全体的に小さい絵を描いています。
うーん、
で小さい絵ばっかりなのに、
はい、
今世界中に現存しているフェルメールの作品っていうのは、
はい、
研究者によっていろいろ異論はあるかもしれないんですけれども、だいたい36点ぐらい。
うん、ずいぶん少ないですね。
ずいぶん少ないです。
30点ですか？
30点強ですよ。で、この他にも、
はい、
まあ、一応研究が進んではいるものの、記録に残っている作品っていうのが、
うんうん、
少なくとも10点はあるだろうと言われています。それでも40点とかですよ。
障害作品が40点ってことですよね。
はい、いやまあもうちょっと書いてたかもしれないんですけれども、それは失われてしまった可能性が高いということで、じゃあこのフェルメールなんでこんな少ないのかっていう障害についてお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、まずですね、1632年10月31日にデルフトという町に生まれました。
はい、
デルフト、オランダの町ですね。
うん、
で、まあ、お家は、プロテスタント、
うん、
まあ、キリスト教徒ですね。
はい、
はい、でお父さんは絹織物職人として働きつつ、
うん、
居酒屋兼宿屋も営んでいました。
ずいぶん多方面に手を。
そうですね、
はい、
さらにですね、このフェルメールさんの誕生の前年にですね、
はい、
画家の協会組合みたいなもんですね、
うん、
の聖ルカ協会に画商として登録されているので、
はい、画商ということは
ギャラリーというか、
あ、売る方ですよね。
絵を売る方ですね。
はいはいはい、
で登録しているようなので、
うん、
絹織物職人、居酒屋、宿屋、そして画商さん、
うん、南足のわらじ履いてらっしゃるんでしょう。
かなり多方面に事業を展開していたようですね。
はい、
で、まあ、その画商さんになってから10年後の1641年には、はい、現在オランダにフェルメールの家として、
うん、
存在しているこのメーヘレンというお家があるんですけれども、はい、まあ、宿屋というかですね、そちらを購入して、うん、まあ、そこに住むようになったようです。
はい、
で、まあ、こんなようにですね、お父さんいろんな事業を展開していたので、うん、家族はまあ比較的裕福な暮らしをしていたようです。はい。で、フェルメール15歳から6年間ですね、はい、画家修行に出させてもらっています。はい。で、まあ、授業料を払ってですね、うん、修行させてもらっているので、なかなかいい暮らしをしていたのではないか
と、そうですね、
言われていますね、うん、
はい。
ただですね、うん、フェルメールの研究が進んでいるとはいえ、うん、この時にフェルメールの師匠となった人はまだ分かっていないようです。
あ、そうなんですね。
で、意外と、ね、1600年代、まあ古いですけれども、いろんな人がね、候補に上がってるようなんですけれども、分かってないようですね。ただその後フェルメールはその画家の親方としてデビューしてるんですけれども、
はい、
その親方としてデビューするためには、うん、もう5年以上どこかで修行しないとダメっていう決まりがあるので、はあ、まあ、誰かにはついて修行していたっていうのは分かってるんです。そういう感じで画家の修行をしていました、
はい、
が、うん、20歳の時にですね、
はい、
お父さんを亡くします。
まあ、また若くして。
若いですね、
はい。
で、まあ、そのデルフ島を出て、その画家として修行中だったフェルメールさんなんですけれども、
はい、
もうお父さん亡くなりました。で、多角的にいろいろ事業を展開していたので、それを継がなきゃいけないということで、まあ、デルフ島に戻ってきます、
はい。
展開が早いんですけれども、うん、フェルメール21歳の時にカタリーナ・ボルネスさんという女性と結婚します、
はい。
で、さらにその若いですね、うん、まあでも昔だから早いのかな、
うん、
21歳で、その次の年22歳では、はい、またそのお父さんが画商として登録していた聖ルカ教会という、まあ、絵の教会がありますね、
はい。
これにフェルメールは画家として登録されています。
うん、息子は画家として登録する、
ね、そうですね。あ、でもお父さんの事業を引き継いでるので、うん、多分ギャラリーもやっていたんだと思いますね。
なるほど、画家兼ギャラリーみたいな。
そうそう、兼宿屋とか。
おー、あー手広げすぎです
ねえ、まあでもそういう風にやっぱり、
はい、
画家だけでは多分食べていけないので、
まあ、ね、
そう、いろんな事業は展開しながらっていう感じだったと思いますよ、はい、
うん、
でもまあね、22歳で画家として初めて、
はい、
まあなんか順調な滑り出しなのかなっていう感じ、
うん、そうですね、
なんですけれども、
うん、
ここでフェルメールに災難が降りかかりました、
はい
はい。結婚したその次の年ですね、うん、ちょうどそのフェルメールが画家としてデビューした年なんですけれども、
はい、
なんとデルフトの火薬庫が大爆発を起こし、
う
ん
う
ん、デルフトの街は火事になってしまいました。
うーん、
いきなり
火事、
はい、出花をくじかれてしまったんです。
村自体がほぼ壊滅状態になるってことですよね。
ですよね。昔だから結構、まあでも日本みたいに木造とかじゃないと思うんですけど、
うん、
でもやっぱりね、
消すまでにはかなり時間かかりますよね、うん、
火薬ですからね。
ああ、
ないですからね。
はいはい
はい、
火薬はなかなか消えないとの噂を聞きました。
そうなんですね、
はい、
はい。なので結構デルフトの街大変なことになってしまったようです、
はい。
で、詳しくは、書物にちょっと詳しく書かれてなかったんですけれども、うん、まあ、フェルメールの経営した宿屋さんもね、少なからず被害を受けていたと思われます、
は
い、
うんうんうん、
やっぱり画家として出始めの時にそんなことになってしまったので、
はい、
そんなにすぐにはね、お金も儲かりませんし、ということで、うん、その火事の後ですね、
うん、
お金がなかったフェルメールさんは、
はい、
奥さんの実家の方に身を寄せています、
うん、
はい。で、奥さんの実家の方はかなり裕福な家庭だったようで、はい、
なるほど、
はい、まあ、そちらの方で援助してもらいながら、うん、まあ、
はい、
絵を描く仕事を、まあ、続けていくという感じだったようですね、うん、
はい。
で、まあ、そのフェルメールの絵が少ない、うん、っていう風に言われてるんですけれども、
はい、
この火事でいくつか焼けてしまったから資料とかが残っていないっていう風にも言われています、
うん、
なので結構大変な災害だったんでしょうね、
はい。
しかしまあですね、
うん、
まあ、おばさんの家に身を預けているとはいえ、
はい、
まあ、とてもとてもフェルメール絵がうまくて実力があったので、
うん、
まあ、ここからどんどん仕事の依頼が来るようになりました、
うん、
で1657年なので25歳の時ですね、
うん、
フェルメールは生涯最大のパトロンピーテル・クラースゾーン・ファン・ライフェンさん、うん、読めない
読めない、
うん、はい、
この方、覚えられません。
覚えられませんね。まあ、はい、パトロンの方がつきまして、
はい。
で、この方はですね、デルフトの醸造業者。
はい。酒蔵っていう意味合いが強そうな気がしますね。
気がしますね。
はい。
オランダ、なんだろう、オラインとかなのかな。
ですかね。
うん。で、さらに投資もしていたようなんです
。はい。
はい。まあ、お金持ちですね。
うん。
はい。で、この方をあのパトロンに迎えまして、
はい、
でこの方がですね結構気長にフェルメールの作品を待ってくれた人のようなので、
うん、
まあ、あんまりたくさんどんどんどんどん描けっていう風じゃなくても、
うん、
まあ、ゆっくりいいのを描いてくれよっていう感じの人だったようなのでフェルメールも安心してゆっくりゆっくり作品を描いて、
うん、
まあ、その方に売っていたようです、
はい、
で、この方はピーテルさんはですね、
うん、
フェルメールの作品を生涯で20点最終的には所持していたそうです、う
ん、はい、
フェルメールの作品30数点なので
もう半数以上ですよね。
そうですね、ほとんどがこの人の手に渡っていたようです、うん、
はい、
あ、でもまあこういうパトロンがいてよかったですね。
本当ですね。
というかほぼこの人によってフェルメールを生かされていたと言っても過言ではないですね。で、フェルメール本当に実力があったようで、
はい、
29歳の時にはなんと史上最年少でこの聖ルカ教会、バカの教会の理事になっています。うん、すごい実力者だったんですね。
すごいですね。
はい。でさらにフェルメールの実力を聞きつけてフランスの方から美術愛好家のド・モンコニーという人がフェルメールの絵を買いにオランダを訪れていますので、かなりもう名声も遠くまで届いていた
そうですね、
うん、ただですね、
はい、
この家庭生活はというと、
はい、
そんなにまあ裕福でもなかったようで、奥さんとの間にですね、
うん、
子供が15人も生まれてるみたいですね。
ほう、
だいぶ子沢山。
十分ですね。
十分ですよ。でそのうち4人は病気で亡くしてるんですけれども、それも17人も子供がいたようですね。
はい。
はい、ということで、かなりお金がかかったことだと思います、
うん、
でさらにですね、後で話しますけれども、フェルメールさんかなり高い絵の具を使用していたので、
はい、
結構お金は必要としていたんじゃないかと思います。
あ、
なんで、まあ、絵に使う画材は妥協しないけれども子沢山みたいなどうしようっていう計画的じゃないのかな。
そうですよ。
なんかね、私はもうビッグダディ思い出しますけど
確かにビッグダディも特殊な生活はしてますけれどもね、
まあ、ちょっと違うかもしれないけどなんかね、だってあのフェルメールって、まあ、21歳で結婚して、
はい、
亡くなるの43歳の若さなんですけれど、
うん、
その結婚生活22年の間に15人も子供が生まれてるんですよ。ほぼ毎年
ですよね。
てるんだな。
あの双子とかが生まれてこないと計算合わなくなりますよね。
計算合わないですよね。おかしいなと思うか、よ奥さんすごいなと思うんですけど
、うん、奥さんの負担が半端じゃなかったと思いますよ、
ね、すごいなんか想像しちゃう。で、まあ、そういう風に貧乏だったんじゃないかなという風に想像されるんですけれども、
うん、
まあ、オランダで、一番有名な画家というとレンブラントっていう人がいるんですけど、
うん、
この間あのアムステルダム国立美術館の映画のお話をちょっとしたと思うんですけれども、ここのアムステルダム国立美術館の、まあ、一番メインの絵と言ってもいいと思うんですけれども、これがレンブラントの夜景という絵なんですけれども、まあ、この夜景を描いた画家ですね、レンブラントさん。でこの人はフェルメールさんよりも30歳ぐらい年上の人です、はい、でこのレンブラントという人ですね、うん、フェルメールよりも30歳ぐらい年上なんですけれども、うん、
はい、
この30年前、
うん、
まあ、ちょうどそのフェルメールが活動し始めるちょっと前はですね、
はい、
レンブラント その画家をやっていた時代っていうのはとてもオランダの景気が良かったんですね、
うん、
しかしフェルメールが活躍しようとし始めた1670年代になると、
うん、
どんどんどんどんオランダの景気悪くなっていってしまいました、
うん、
デルフトもね火事になって再建しようかっていう時に、
はい、
オランダの景気自体が悪くなってしまったので、
うん、
どうにもこうにもこの子だくさんのフェルメールはですね首が回らなくなっていくんですよ、
うん、
でさらにですね1672年、
はい、
フランスがオランダに侵略を始めました、
うん、
ということでオランダとフランスの間に戦争が勃発、さらに景気が悪くなっていってしまいます。
そうですね、
うん、ちょっと絵画どころじゃないですよね戦争になったと、うん、で戦争勃発以降フェルメールの作品は一点も売れなくなってしまいます、
はあ、
でオランダの、画家の数っていうのを統計に取った人がいるんですけれども、はい、この17世紀の前半頃と17世紀の後半とを画家の人数比べると前半より後半の方は画家は4分の1まで減少しているそうです。みんな食べていけなかったんですね。やっぱり絵画よりも武器ってなっちゃうと思うんですよ戦争になったら、
うん、
なので、まあ、画家にとっては冬の時代だったようです、
うん、
ということでどんどんどんどん多分フェルメール借金が膨らんでいったんだと思われます、
はい、
フェルメール43歳ですね1675年、
うん、
その11人の子供のうちなんと8人がまだ未成年でした。
うん、
大量に負債を抱えて何とかしようと必死で走り回りますが、はい、フェルメールは借金苦によるうつ病で死亡というふうに言われています。想像を絶する感じですけれども、
うん、
でフェルメールが亡くなってから奥さんのカタリーナさんは大量の負債を抱え破産宣告です。カタリーナさんのお母さんですね、
はい、
フェルメールには、義母にあたりますこの方の家に身を寄せていまして、
うん、
でまあ、そのおばさんはですね孫たち11人もいますけれどもその方々を守ろうとして、
うん、
その遺産を手放しましてなんとか負債を返済するわけなんですけれども、
うんうん、
まあ、なので裕福な暮らしはできなくなってしまいましたね、
うん、
でまあその5年後にはそのおばさんマリアさんも亡くなりまして、うんうん、フェルメールの12年後には奥さんも亡くなるということでなんだかしんみりしてきましたけれどもフェルメール若いですね、
うん、
43歳で亡くなってしまいました、
はい、
で、まあ、画家としての人生もかなり短かったというか20年ちょっと、
うん、
で、まあ、そのお金もそんなにないですしパトロンも一人だったということで、まあ、ゆっくりゆっくりやっぱり絵を描いていたんですね、
うん、
なので、まあ、作品今残っている作品の点数は結構少なかったようです、まあ、そのフェルメール亡くなってから多分戦争とかでそれどころじゃなかったようなので、
うん、
オランダ国内ではフェルメール、まあ、認知されてたんですけれどもそんなに有名じゃなかったんですね、
うん、
なのでフェルメール再発見されるその200年後まではあんま知られてなかったので絵も結構処分されてしまったというか、
うん、
有名だったら結構撮っておこうって思うんですけれども、
はい、
あんま知らない作家だとまあいっかっていう感じで結構捨てられちゃうんですよね。なんでフェルメールの絵はあんまり残っていないようです、
うん
うん、今だとねすごく人気があるんですけれどもちょっと残念ですね。
残念ですね、
はい、うん、とまあしんみりしてまいりましたけれども、
はい、
フェルメールの特徴をですねここからお話ししていきたいと思うんですけれども、
うん、
まずですね色彩がとても特徴がありましてフェルメールブルーとぐらい言われるぐらいの青色がとても印象的な画家ですね、うん、でこのフェルメールブルー、ま、今だとあの絵の具にウルトラマリンという色があるんですけれども、はい、この色をですね、はい、フェルメールブルーと言われています、
はい、
で有名な絵だとあの真珠の耳飾りの少女とか青いターバンの少女っていう絵があるんですけれども、うん、この青色のターバンを巻いて女性がこう振り返っているような絵ですね、
うん、
この青いターバンの青色はこのウルトラマリンの色ですね。 あとは牛乳を注ぐ女っていう絵があるんですけれども、これもあのエプロンの色がすごく鮮やかな青色なんですけれども、これがこのウルトラマリンの色なんですけれども、なんとこの青色はですね、ラピスラズリっていう宝石があると思うんですけれども、この宝石を砕いて粉々にして、それを塗っ、まあ、絵の具に混ぜて塗っていたんですね。なのでとてもとても高価な石なんですよ。はい、子沢山ですごいお金が逼迫していたと思うんですけれども、うん、色にはとてもこだわっていたということですね。
はい、
宝石を砕いたような色でも
そうですね、
この色を出したいんだっていうこだわりがあった人なんですね、うん、というのがまず1点ですね、
うん、
でさらにフェルメール遠近法がとても特徴があるんですけれども、結構フェルメールの絵ってなんか一つの小部屋みたいなところになんか人がいるっていう絵がとても多いんですけれども、うん、これはですね一点透視図法と言われています。で、パースペクティブっていう話をするとちょっと難しい話になってきてしまうんですけれども、
はい、
まあ、物が手前から奥に行くにつれてだんだん小さくなっていきますね、
うん、
それがこの絵の画面上のどこかの一点に交わるのがこの一点透視図法って呼ばれるものなんですけれども、こういう技法でフェルメールの絵っていうのは基本的に描かれています。で、これを、まあ、何ですかね、絵のどこかに中心が来るので、そこを基準にするんですね。
うん、
なので、キャンバスに小さい画鋲をチュッて打って、で、そこから紐をこう引っ張ってきて、で、放射線上に線を描いて、構図を決めたようです、
うん、
で今でもそのキャンバスにその画鋲の小さい穴っていうのが開いているそうですね。
ほうほう、
はい、なのでそうやって描いていたのではないかというふうに考察されています、
うん、
でまたこの一点透視図法を描くのにあたって、
うん、
カメラオブスキュラという道具を使ったというふうに言われています。
うん、
なんか聞き慣れない言葉なんですけれども、
うん、さっぱりどんなものか想像がつきません
で、
はい、
でこれちょっとあの読んでいた本に図解があったんですけれども、
はい、
あのピンホールカメラって、
はいはい、
なんとなくわかりますかね、うん、箱に小さい穴がつって開いていて、
はい、
それで外の光をその小さい穴でなんか集めて、さらにその箱の中に反射させて、まあ、ピンホールカメラだったら何か中に印画紙のようなものが置かれていて、それにまあ録音されて写真が浮かび上がるんですけれども、カメラオブスキュラっていうのはその印画紙じゃなくって自分で描くみたいですね。
うーん、
そのピンホール状になったやつの光が反転されて箱の中に紙が置いてあって、その光を元にスケッチするみたいなことをフェルメールはしていたみたいです、
うん
うん、でこのなんでこのカメラオブスキュラーっていうのを使ったかって言われているかっていうと、そのフェルメールの絵のその、うん、なんか置かれている状況を再現してみたんだそうです、誰かが、
うん、
でその再現したのをカメラオブスキュラーで通してみると、
うん、
フェルメールの絵の構図と全く一緒だったというか、ぴったり一致したそうなんですね。
ほう、
なのでこの技法で描かれたんじゃないか、もしくはまあ参考にしたんじゃないかというふうに言われているのと、まあ、構図が合っていたということですね、うん、あともう一つフェルメールのその絵を見ていると、あの光がですね、なんかキラッキラってしてるように、
うん、ありますね、
なんか書かれてるんですよ、うんうん、なんか目がキラッてしてるとか、あと貝殻の耳飾りのところがキラッて光ってるとか、はい、まあ、ハイライトみたいなものが入ってるんですけれども、これをですね、フェルメールの何ですかね、技法ではポアンティエという技法と呼ばれてるんですけれども、これはですね実際の肉眼の光ではなくって、レンズを通して見た光、レンズが丸いからキラッとハイライトが入るっていうことのようなんですね。
ほう、
はい、まあ、写真に撮った時にそういう風に見えるみたいなことなんですけれども、うん、なので実際に見たやつじゃなくって、そのカメラオブスキュラで見た時にそういう風に見えたから、 あ、これいただきっていう感じで、このハイライトをキラキラっと入れたのではないかというふうに言われています。
うん、
はい。ですので、まあ、こういうふうにハイライトがチュンチュンって入るのも、フェルメールの代表的な技法ですね。でですね、今回、ルーブル美術館展で、
うん、
天文学者という絵がやってきています。
はい。
はい。で、この天文学者という絵について少しお話ししたいんですけれども、
うん、
これはですね、天文学者っていう絵と、もう一つ地理学者という絵がありまして、この絵と対になってるというか、登場人物が一緒なんですけれども、なんかですね、一人の男性が何やら学者っぽい風情で佇んでいるっていう絵があります。この絵なんですけれども、
はい、
ちょっと面白いんですが、着ている服を注目してみてほしいんです。
うん、はい。
何か多分天文学者というふうに Google で検索すると絵が出てくると思うんですけれども、この人の、服がですね、ガウンみたいな服なんですよ。左右のこう前身頃が繋がってないというか分かれていて、
はい、
でさらにこう袖がですね、ぴったりしてないんですよ。うん、なんか袋のようなものが、長方形の袋のようなものが、こう下に長く垂れ下がっています。
うん、
これ、何かに似ていませんか？
何かに
はい。
なんでしょう？
これですね、実は、ヤポンズロックと呼ばれる、日本の着物ですね。
うん。
着物をガウンにしているんですよ。
うん。
で、その当時、その日本の着物をそういう風に着るのが流行っていたようで、
うん、
フェルメールもそれを見て、日本の着物を参考に描いたようです。うん。うん、なので、天文学者は着物を着ているということですね。
うん、
はい。
そうですね。うん、
ちょっと、なんかふっくらしすぎて着物に見えないんですけど、嬉しいですね。着物着てるんだっていう風にちょっと見ていただけると。うん、嬉しいのではないかと思います。
はい、
というところなんですけれども、フェルメールさん、なんせ画家人生が短いので、
うん、
あ、そして、あ、分かってることがちょっと少ないの、こんなようなことなんですけれども、
はい、
どうですかね。まあ、なんか意外と子沢山で、
うん、
実はビッグダディね、うん、でもまあ貧乏でもすごくね、絵の具にはこだわりを持っていたりとか、はい、なんかまあすごく繊細そうな人だと思いきや、
意外とこうおおらかなという
か、うん、そう、そんな感じなのかなと思いました、うん、意外と、
はい、
はい、はい。ということで、フェルメール像は話してみたものの謎は深まってしまったかしら。
うん、ありますか。ね、なんかすごい濃密な方だったのかな。
あ、43歳ですけれどもね、うん、だからゴッホとかってすごく若くして亡くなってますし、画家人生も短いんですけれども、ゴッホ2000点だっけ、うん、すごいたくさん
書いて、もう すっごい書いてますよね。
なんかそれと比べちゃうと、フェルメール頑張れよって。
いや、というか、もう1年1点と言っていいぐらいの、
そうなんですよ、
力の入れ具合っていうか、
そうですね、それぐらい濃密な時間を過ごしていたんでしょうね、うん、
はい、
繊細に繊細に一個一個にすごく時間をかけて書いていたんだなっていうか、まあ、それはやっぱりフェルメールの絵を見ると、それだけ時間書いてたからあんなに滑らかで細かい絵なんだなっていうのが見て取れるかなと思います。
なんか肌のキメまで伝わりそうな感じの、
そうですね、うん、本当に陶器のような肌っていうか、
はい、
ツルツルですからね、うん、はい、まあそういうところもちょっとフェルメールの見どころなので、
はい、
今日本に来ておりますので、はい、その辺もちょっと思い出しながら見ていただきたいと思います。
はい、
はい、それではそろそろエンディングいきたいと思います。
はい、
それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それではですね、先ほどから何度かお話ししておりますが、ルーブル美術館展のご紹介を下平さんお願いします。
はい。ルーブル美術館展、日常を描く。風俗画に見るヨーロッパ絵画の神髄。国立新美術館にて6月1日まで開催しています。その後、京都市美術館へ巡回します。6月16日から開催いたします。国立新美術館は火曜日定休日ですのでお気をつけください。
で、フェルメールの作品は30数点あるうちの、
うん、
ルーブル美術館は2点所有しています。
お、
2点でも結構多いような。
結構多いですよ。多いよ。割合的にはすごく多いと思います。
多いですよね。はい。で、この、まあ、フェルメールの作品少ない2点のうち、はいはい、1点が国外にやってくるっていうのは、かなり貴重なことだと思いますので。
そうですよね。50% は国外にやってきてしまうわけですね。
そういうことですね。まあ、去年フェルメール展あったけどね。
はい。
はい。でもまあまあ、とってもね、はい、珍しいことだと思いますので、で、さらにこのルーブル美術館展はですね、フェルメールだけではなく、はい、ティツィアーノ、レンブラント、ルーベンス、ドラクロワ、ミレーなどなど、かなりですね、ヨーロッパの各時代を代表する作家の作品が来日しています。
はい。
ので、かなり、有名な作家の絵がたくさん見られますので、
はい、答えはあるでしょうね。
はい、と思います。
はい。
私は、京都で見に行こうかなと思っています。
はい。
はい。まあね、こういうふうに巡回もしてくれるので、すごく嬉しいですね。
はい。
はい。でですね、3年前ぐらいに、この美術の時間始まった当初ですね、
はい、
ルーブル美術館展って紹介したばっかりだったと思うんですけれども、結構頻繁に。
なんか紹介した気がしますね。
ね、結構頻繁にルーブル美術館展あるなっていうふうに思うんですけれども、はい、実はですね、これから2034年までの、まあ、だいたい20年間ぐらいですね、の間で5回ルーブル美術館展が予定されています。
なので多いような気がしますけど、
そうですね、だいたい4年に一度のペースぐらいでルーブル美術館展が開催される予定だそうなので、
オリンピックと一緒ですね。
そうですね。なので結構いろんな作品が日本で見られるチャンスとなっていますので、
はい、
これからもねルーブル美術館展楽しみですね。はい。で、さらにですね、最近ニュースであったんですけれども、はい、フェルメールとおぼしき絵画がですね、国立西洋美術館で3月17日から常設展示されています。これはですね、まだフェルメールというふうに真贋が定まっていない、まあ、研究中の作品なんですけれども、去年ですね、サザビーズかどっかオークションで落札されて、それ落札した人日本人だったそうなんですけれども、今年ですね、この国立西洋美術館の方に帰宅されました。預けられたというかですね。
なるほど。
で、こちらで見ることができます。
なるほど。
はい。タイトルはですね、聖プラクセディスという、まあ、女性が真ん中にいて非常に美しい絵画なんですけれども、こちら見ることができますので、六本木でフェルメール見て、上野でまたフェルメール、
はい、フェルメールかもしれない絵画を、
はい、見ることができますので、
はい、
はい、ぜひ東京に行かれる方はですね、巡ってみるといいのではないかなと思います。
はい、
これもいいですね。これ常設展示なのでいつも見れるので、
常設っていうところがいいですね。
いいですね。
はい、
はい、で見に行きたいなと思います。
はい。
ではですね、今回もたくさんメールをいただいておりますので、メールの紹介を下平さんお願いします。
はい。緑さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はじめまして、酒井さん、下平さん、いつも楽しく拝聴しております。私は宮城県仙台市在住の大学生です。下平さんとは住んでいるところが一緒なので、親近感を持って聞いております。私の好きなアーティストは、近くの宮城県美術館によく通うこともあって、常設展で見られるクレイやカンデンスキーです。彼らの抽象画を見ると自由な解釈をすることができて、自分でも思いがけなかったところまで考えを広げることができます。宮城県美術館と宇都宮美術館所蔵作品による 展覧会、クレーとカンデンスキーの時代を見に行った時は、作品が一堂に会して圧巻でした。こんな風に私が美術館に通うようになったきっかけは2つあります。一つは博物館学という大学の授業を受けた時に、実際に県内の美術館や博物館を訪れて学芸員さんの話を聞く機会があったことです。学芸員さんが、所蔵作品や展覧会に寄せる気持ちを知って見方が変わりました。もう一つは大学と県内の美術館や博物館が提携してキャンパスメンバーズ制度が始まったことです。提携している大学の学生は特別展半額、常設展無料で観覧でき、とても通いやすくなりました。まだ学生でいられるうちにもっともっと美術館などを訪れて様々な美術に触れたいと思っています。この番組では自分ではなかなか知る機会の少ないアーティストや美術について聞くことができるので毎回楽しみにしております。酒井さん、下平さんにはこれからも体に気をつけてポッドキャストの配信など頑張ってください。それでは失礼しますというメッセージでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
下平さん、この方は、
はい、
ご近所様というか
、まあご近所になるんでしょうね。結局同じ市内っていうことで。
おー、そうなんですね。
はい、
あら、
なんかすごく親近感湧きますね
ですね。
はい、ただ私のイメージなんですけど、
はい、
八木県美術館ってちょっと外れの方にあってですね。
あ、そうなんですね。
はい。行くなら車か公共機関かっていう形になるかなと思っていて、
あ、
はい、なかなかちょっと来れないかなって思ってるようなすいません、私ちょっと遠いかなと思ってるところだったんですけど。
そうなんですね、
はい、でもその近くに住んでらっしゃるっていうことは、
うんうん
うん、うん、いいなって。あ、思いますね。
そうなんですね。
はい。
あ、確かに私の地元の岐阜県美術館も、ちょっと遠いですね。
はい。
なんで、なんか駅の近くにあればいいの？
そうですよね。
ちょっとね、駅から遠いんですよね。
なんでかこう、主要な駅からはちょっと遠いとこに美術館っていうのがあってですね。
うん、遠い。
はい。
うん、行きづらいですね。
はい。
そうですか。
そうなんです。
で、この方は、はい、博物館学の授業を受けたっていうふうに書いてあるので、
うん、
博物館学芸員の資格を取る授業を取っていたのかなと思われるんですけれども、私もですね、博物館学芸員資格取りました、
うんうん。
これね、面白いんですよ。その、美術館とか博物館に、実習に行くんですよ、
はい。
で、やっぱ収蔵庫の中入ったりとか、できるので、
うんうん、
まず実際にその、一週間実習しなきゃいけないんですけれども、はい、その学芸員の人たちの、まあ、授業というかお話を聞いたりもできますし、うんうんうん、実際に私は収蔵庫に入って、その収蔵品を触る機会もありましたね。なので、とてもとても楽しい時間を過ごせました。
うん、すごく貴重な体験ですよね。
あれ一番楽しかったです。でも、博物館学芸員にはなかなかなれない。ですね。倍率とかだと1000倍とかそういう感じ。
いや、気の遠くなる数字。
そうですね。学芸員やってる友達いるんですけど、まあ、とてもとても頭が良く、そして英語が堪能であり。
ああ、そうか。
そうですね。
うん、
やっぱりその、ね、そうそう、向こうの文献とか読めなきゃいけないし、うんうん、向こうに発信するためにはやっぱ英語できないといけない、うんうん、そういうふうに語学が堪能であったりとか、そういうところも非常にはい、スキルが求められるところなので、
は
あ、なかなか慣れない職業ですね。
語学堪能は無理です
ね
え。はい、日本語ですら片言な下平ですので。
そんなことはないと思うんですけど、そう、大変そうだなと思って見ています、はい。で、また学芸員さんは、いろんな仕事をやらなきゃいけないので、
うん、
まあ、学芸員、雑芸員とも言われますけれども、すごく大変な仕事だなーって見てます。
はい。
はい。でもね、楽しそう。
うん、いや、でも羨ましいですね。身近でそういう作品がいっぱい見れる機会があるというのは。
そうですね。はい。はい、そのアートの中心にいる仕事だと思うので、慣れたらいいなーと思ったんですけど、まあ、厳しいですね。
はい。
ということで、
はい、
よくさん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一通ご紹介しましょうか。
磯崎さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 楽しいお話をありがとうございます。リビングで紅茶を飲みながら親戚の綺麗なお姉さんの話を聞いているようにうなずきながら聞いています。この番組を聞いて画家の背景を知ってますます美術館に行くのが楽しくなりました。話は変わりますが、私はパリのオランジュリー美術館が好きです。モネの睡蓮が有名ですが、それ以外の作品も多数あり、睡蓮以外にも楽しめてお得と思いました。パリではいくつもの美術館を巡る予定をしていましたが、1日に2館が限界でした。またパリに行って、酒井さん、下田礼さんの話を聞きながら絵を見たいと思います。これからも楽しいお話をお願いしますというメッセージでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この方は、親戚の綺麗なお姉さんの話を親戚に綺麗なお姉さんがいるってことです
かね。いるってことですよね、きっとね。
そういうことですね。
うん、
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。その末席にでも私たちが置いていただけるならば、
はい、はい、非常にありがたいですよ。
はい、嬉しいですね。
ね、声だけですけれども。パリのオランジェリー美術館が好きですということなんですが、
はい、
私パリ行ったんですけど、
うん、
オランジェリー美術館は改装中でした。
あ、残念。
ね、2006年かな、うん、ぐらいには改装が終わって見られているはずです。最近行った方は、はい。で、このオランジェリー美術館はモネの睡蓮の部屋っていうのがあるんですね。なので、とても有名な美術館です。
はい、
行きたいなぁ。
ないですね。やっぱり本物見てなんぼですよね。
そうですね、うん、睡蓮の部屋は本当に行きたいところの一つです。
前回というか前のお話でもちょっと美術館は敷居が高いなって思ってる下平ですけれども、うん、やっぱり本物を見るのはいいなと思いますよ。
そうですね、ぜひここは本当に一生に一度は行きたい部屋ですね、うん、モネの睡蓮の部屋は、はい、ということで、私もいずれは行きたいと思っていますよ。
ぜひ行ってみたいですね。
で、ということで、はい、磯崎さん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にもですね、メッセージは、はい、トッポイトーさんさん、ベルベルタンさん、
はい、
ペコリスさん、スワ412さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
皆さんのメッセージありがとうございました。美術の時間ではまだまだ皆様からのお便りをお待ちしておりますので、お便りの宛先のご紹介を下平さんお願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんないプロジェクトには YouTube チャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない P sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますので、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名を書いていただきますと、抽選で、はい、私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたします。皆様からのお便り心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ちょっとですね、仕事に余裕ができまして、
はい、
皆様に順次絵はがきをお送りしたところでございます。
はい、
はい、もし忘れてる人がいたらめげずにメールをください。
はい、まだ来てませんよという最速のお便りでも、はい、
お待ちしております。
はい、すいません、いつも酒井さんにおんぶに。
あ、大丈夫ですよ。なんかね、二人でかける機会とかあるといいですね。
いいですね。
まあまあ皆様からお待ちしておりますよ。
はい、
それではこのあたりで今回は終わりにしていきたいと思います。
はい、
この週末少しだけ美術に触れてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。